7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
リスナーの皆さん、これでインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめに入手、続いて時の問題をお送りいたします。これではじめの入手です。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
インドのナレンダ・モディ首相は5月29日から31日までインドネシア国賓訪問を行っています。モディ首相は5月30日ジョコ・ウィドド大統領との2国間会談、インドネシアのインドのビジネス界と社会の会談など日程が予定されています。モディ首相はまた、インドネシアへのインドの観光客数を 40% 増やし、70万人の観光客数に達するというインドネシアの目標について議論します。インド大使はガルダインドネシア航空会社が電波サルとムンバイから直行便を開始することを主張しました。これは9月28日月曜日、ジャカルタでインド首相の訪問についてプレスリリースで在インドネシアインド大使プラディプ・クマル・ラワットが語ったものです。今年インドネシアの観光は非常に大きな目標を立てました。私の知る限りで、その目標はインドネシアのインドの観光客数を 40%、または最大70万人の観光客に増加させることです。非常に重要な声明は、ガルダインドネシアが努力し直接的に関係することです。彼らはバリの電波サルからムンバイへの直行便を開始します。この関係は非常に成功するでしょう。プラディプ・クマル大使は、これまでエネルギー部門とディーゼルエネルギー部門でインドネシアとインドの良好な協力関係を確立していると語りました。これはインドネシアとインドの関係がとても調和的である理由の一つです。それでは中期のニュースです。宗教層の仏教コミュニティ指導カリアディ局長は、この2018年ワイサクの祭典のテーマは、国家統一を強化するために話し、行動し、考えることだと語りました。カリアディ局長は9月28日月曜日、 RRI ボイスオブインドネシアのインタビューで、ワイサクの一連の祭典は5月6日からインドネシア全土の英雄墓地で原始的な活動献血ボロブドゥル寺院マグランでの無料治療を開始したと説明しました。ワイサクのお祝いのピークは5月29日によるボロブドゥル寺院で開催されます。何万人もの人々がこのイベントに参加すると推定されます。今年は ASEAN 諸国の362の青少年が出席しています。これは大きな国家としてインドネシアの一部であるためです。さまざまな部族、人種、宗教からなる国インドネシアでどのように作られた調和の概念を見たいのですか。それはアセアの青少年が望んでいるものです。総勢約362の彼らももちろんボロブドゥル寺院へムンドゥッ寺院から行列に参加します。カリアディ局長は今年のワイサクのお祝いはイスラム教徒が断食を行い、仏教徒がワイサクを祝うのでとても特別だと説明しました。彼はこの勢いがインドネシア共和国の統一国家の枠組みの中で堅実な共同体の生活を築くための祝福だと期待しました。彼は普遍的な愛を広め、互いに愛することによって生きている世界の仏教界に貢献しました。アセアの安全保障問題は国連安全保障理事会の非常任理事国になるために選出されれば、インドネシアの役割を果たす上での挑戦の一つになると考えています。これは5月28日月曜日、南ジャカルタのハビビセンターで2019年2020年の国連安全保障理事会の非常任理事国としてのインドネシアに向けた公開討論で、エグゼクティブディレクターリジラン・ジェニーが語ったものです。エグゼクティブディレクターリジラン・ジェニーは、現在ロヒンギャ民族の人道問題は ASEAN で起きている事件として世界の注目の一つとなったと語りました。地域問題に加えて米国大統領ドナルド・トランプのリーダーシップはまたインドネシアにとって大きな課題です。エグゼクティブディレクター・レジラン・ジェニーは、インドネシアの存在は全ての利害に対応する組織として国連安全保障理事会に貢献し、中華価値を与えると期待しました。国連安全保障理事会の非常任理事国であることは、国際的な舞台でのインドネシアの名誉とイメージを高めます。インドネシアは2019年2020年に国連安全保障理事会の非常任理事国として立候補します。ミトラスチャティパルダメアンドゥニアのスローガンを掲げたインドネシアのキャンペーンは、世界の平和と安定のための生態系を構築するための優先 プログラムです。それでは最後のニュースです。ミンダナオの62のフィリピン警察は、インドネシア語講習に出席し、インドネシアとフィリピンの関係と協力を強化します。これは月曜日、ジャカルタのアンタラ中心さで中心した声明で、ダバオ市にあるインドネシアの総領事館ベルリアン・ナピトゥプルが語ったものです。総領事館ベルリアン・ナピトゥプルによると、インドネシア語はインドネシアとフィリピンは森林祖国で近い関係にあるため、フィリピンの警察のメンバーによって学ばれることが重要だということです。インドネシア語はまた、ブルネイ・ダルサラム、インドネシア、マレーシア、フィリピン、東アジア成長地域で両国の関係と協力を確立する上でも重要です。彼は、インドネシア語は世界でのユーザー数で最大の言語の一つだと語りました。約3億人がインドネシア語を使用します。ブルネイ・ダルサラム、インドネシア、マレーシア、フィリピン、東アジア成長地域を含むアセアンは、インドネシア語とミンダナオの現地語との類似点であるマレー語を仲介ました。一方、インドネシア語研修コーディネーターエンダ・エル・ユリアルティは2017年以来ダバオ市のインドネシア総領事館はインドネシアの語学教室を開催し教育文化層の外国人の話者のためにインドネシア語の教師を招いたと述べました。これでニュースを終わります。エンダーがお伝えしました。その後、時と問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス、Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はリーポの候補者になる元腐敗事件の有罪判決の禁止は憲法に従って処理されるべきであるについてお伝えします。総選挙委員会カペウは元腐敗事件の有罪判決を立法候補者に禁止することを談話しています。談話は2018年5月22日、国会第二委員会の聴聞会で議論されました。カペウは立法候補者になる元腐敗事件の数人を禁止するだけでなく、麻薬販売業者や性犯罪を禁止します。しかし、禁止処置についての議論は、カペウが2017年7月の選挙法の指針となることに合意した国会第二委員会、選挙管理委員会、インドネシア内務省によって承認されていません。選挙法の一文では、元数人であり、5年以上の判決を受けた立法者は、自分自身を指名することができます。しかし、関係者が公衆に数人としての地位を公表します。公開政府選挙管理委員会の承認は得られていないが、 カペウはその談話には断固としているようです。カペウ理事長のワヒュスティアワンは、カペウは元腐敗事件の数人が立法委員の候補者として登録することができないようにする傾向があると述べました。カペウは良い目標を掲げて新たな突破口をメジャーしています。すなわち、遅くのクーリングな状態期間、公開を作成します。しかし、残念なことに、元腐敗事件の数人の指名の禁止は、カペウの規制では不可能だが、法律のレベルで行なければなりません。元腐敗事件の数人と政治的権利の制限は、法律でなくても、1945年の憲法に直接違反しています。1945年の事項28条の憲法では、権利の制限は法律と裁判所の2つの方法で行うべきだと述べました。人の権利を規制する法律や裁判所の判決がない限り、人の権利を排除することはできません。多くの関係者は、立法の候補者になる元腐敗事件の数人に限定するというカペウの計画に同意します。残念ながら、それは法の下にあるカペウの規制を中華することはできません。カペウは1945年憲法の下で元腐敗事件の数人の指名禁止を阻止するためもっと努力すべきです。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1953年5月29日に、エドムン・ヒラリーとテンジン・ノルゲイはエベレスト頂上に到着した最初の人になったことから始めます。ニュージーランドの登山家であるエドムン・ヒラリーとネパールのシェルパ族であるテンジン・ノルゲイはヒマラヤ山脈のエベレスト山の頂上に到着した最初の人になりました。彼らは8850メートルの高さを持つ山の頂上に1953年5月29日に到着しました。登山中にエドムン・ヒラリーは150人のプロの登山家と750人のサポーターによって支援され、テンジン・ノルゲイというシェルパ族のガイドと同行しました。成功した後、エドムン・ヒラリーはネパール、特にシェルパ族の生活状況の改善に焦点を当てています。次は1985年5月29日のヘイセルの悲劇により、39人のジュエンタスのサポーターを亡くなったことについてです。ヘイセルの悲劇は1985年5月29日にブリュッセルのヘイセル競技場で起こったヨーロッパのサッカーの黒歴史です。チャンピオンズのカップの決勝、リバプール対ユベントゥスの試合前にサポーター同士の衝突に39人が死亡し、数百人が負傷しました。ヘイセルの悲劇は サポーターのスタンドの区切りをリバプールのサポーター壊してユベントスのサポーターのスタンドを攻撃したことから発生しました。即座にユベントスの何百人ものサポーターは攻撃を避けるために体を引きました。しかし彼らはフィールドに直接つながったフェンス下の壁にロックされました。そこでは恐ろしい光景が起こりました。何百人ものサポーターが立ち往生して動けなかったのです。数分後にフェンスが倒れて何人かのサポーターはすぐに窒息しました。試合は続けられ、マイケル・プラティニーによる唯一のゴールによってユベントスが勝者となりました。最後は1996年5月29日にスハルト大統領は国家高齢者の日を正式に宣言したことについてです。国家高齢者の日は高齢者への意識と尊敬の念として毎年5月29日に記念するインドネシアの重要な日の一つです。国家高齢者の福祉について1998年13号の法に基づき高齢者は60歳以上の人です。国家高齢者の日はラジマン・ウィディオ・ディニングラット博士のサービス、彼の調合に独立準備調査会の最初の会議を聞いたことに敬意を表しているため、1996年5月29日にスマランでスハルト大統領が正式に宣言されました。高齢者の尊敬の表明として、インドネシア政府は高齢者の保護のための全国委員会を設置しました。高齢者の保護のための全国委員会は2004年52号の大統領令によって形成され、インドネシアの高齢者の社会福祉改善のための調整を務めます。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日は国家の柱は立たなければなりませんについてお伝えします。インドネシアの国民協議会のメンバーはパンチャシラ、憲法、インドネシアの国家、ビネカトガリカを直立して維持する義務があります。これは5月23日にジャカルタの議会ビルで2014年から2019年の間に残っている13名の国民協議会メンバーの代行任命の宣誓行進を率いている国民協議会のズルキフリアサン議長が語ったものです。ズルキフリアサン議長は、2018年と2019年は政治の年で、議会のメンバーのインドネシアの団結と統一を維持するための努力を期待されています。一方、国民協議会は、国民協議会の四つの柱であるパンチャシラ、1945年の憲法、インドネシア統一国家、ビネカトガリカの社会化を実行しています。国民協議会のウスマン・サプタ副議長は、5月28日月曜日に西カリマンタン州のポンティアナクで、国家の4つの柱の評価を理解することの重要性の社会化を実行しました。一方、 ジャカルタの国立イスラム大学の教授アジュマルディ・アズラ氏は、インドネシアの大学の講師や学生、マドラサ講師のための全国研究を提案しました。この提案はインドネシアの大学と学校を通じた急進主義の拡散に対抗するために提案されました。アジュマルディ・アズラ氏は5月25日にジャカルタで、急進主義は機関を通じて、そのうちの一つは大学から入ったと述べました。そのため急進主義の概念に対応するために、学生と講師のための国家教育を行う必要があります。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebagai
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日は中央ジャワ州のムガンディ海岸についてご紹介します。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
カブミャンは南側にインド洋に接する中央ジャワ州に位置する地区です。この地区はカブミャンに観光するときにぜひ訪問しなければならない美しい海岸に恵まれています。その一つはムガンディ海岸です。その美しさのため、この海岸は中央ジャワ州の最も美しい海岸として体感されます。この海岸はクブメン地区のアヤ県のカランドゥール村に位置しています。この海岸はクブメンの西側に位置しています。ムガンディ海岸に行くためにかなり急な道でクブメンの中心部から2時間ぐらいかかります。しかし全ての疲れはムガンディ海岸に到着した後報われます。白い砂は青い海の水で混ざれます。海岸は緑の丘と立っている自然の崖に囲まれているので景観は素晴らしいです。この海岸に観光するとき水遊びすることができます。あなたはここの漁師が獲った魚も直接買うことができ、そして焼くことを頼むことができます。そのためムガンディ海岸の新鮮な魚を楽しむことができます。ムガンディ海岸ではこのビーチの自然の美しさを楽しむことができます。より美しい景色を得るためにはビーチの東側の丘を登ることができます。丘の頂上に灯台があって、まだ灯台の頂上まで登ることができます。この灯台は1912年から1915年までオランダによって建設されました。この場所から沿岸地域全体、青い海まで伸びる3号の丘の景色を見ることができるようになります。またこの丘から美しい日の出と日没を楽しむことができます。ムガンディ海岸には使用可能ないくつかの設備が整っています。灯台以外にムガンディ海岸に観光するときに訪問することができるカランバタ崖があります。この崖はムガンディ海岸の東側に位置しています。カランバタ崖からあなたはインド洋と3号の島の広大な眺めを見ることができます。避難所のための小屋があります。リスナーの皆さん、これでパソナの印象を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。それはインドネシアの語彙を紹介し、インドネシア語で会話することができるようにガイドする番組です。インドネシア語講座の番組は RRE Voice of Indonesia 教育文化省の 言語の開発と発達庁の協力によって行われています。今日は、Yang mana rumah Pak Joko? Yang mana rumah Pak Joko? 日本語で、ジョコさんの家はどちらですか?での会話をご紹介します。リスナーの皆さん、次に、Yang mana rumah Pak Joko? Yang mana rumah Pak Joko? 日本語で、ジョコさんの家はどちらですか?での会話をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。
Permisi, maaf mau tanya.
Iya.
Yang mana rumah Pak Joko?
Oh, itu di sana. Rumah yang warna biru.
Oh, terima kasih, Pak.
Sama-sama.
リスナーの皆さん、いつものように最初にトピックと関連する語彙や表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Permisi, permisi. 日本語ですみません。Yang mana rumah Pak Joko? Yang mana rumah Pak Joko? 日本語でジョコさんの家はどちらですか? Warna, warna.日本語で色、berwarna、berwarna。日本語で色があります。Itu di sana rumah yang berwarna biru。Itu di sana rumah yang berwarna biru。日本語であそこで青い家があります。この会話の中で運転手は Yang mana rumah Pak Joko? 日本語でジョコさんの家はどちらですか?と答えます。尋ねられた人はジョコの家の色 Itu di sana rumah yang berwarna biru 日本語であそこで青い家がありますと言いながら指示を出します。インドネシア語講座の終了する前に、上級の会話をもう一度聞きましょう。
Permisi, maaf mau tanya.
Iya.
Yang mana rumah Pak Joko?
Oh, itu di sana. Rumah yang warna biru.
Oh, terima kasih, Pak.
Sama-sama.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日はマルク総統の曲をご紹介します。まず、ラサ・サヤンエを聞いてみましょう。フィーガが歌います。
Gunung di sini gunung, tengah-tengah bunga melati. Di sana bingung, di sini bingung, diam-diam si jantung hati.
Rasa sayangi, rasa sayang-sayangi, lihat bunga dari jauh.
dan bisa jatuh cinta.
Rasa sayang, rasa sayang sayang, lihatlah dari jauh. Rasa sayang sayang, rasa sayang, rasa sayang sayang, lihatlah dari jauh. Rasa sayang sayang.
Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, nanti kita berjumpa lagi.
Rasa sayang.
リスナーの皆さん、ラササヤゲは代々マルク聖徒の人々によって歌われる子供の歌としてマルク聖徒で人気の曲です。この曲は人々の環境と社会への愛情が表れています。この曲はマルク聖徒の口語伝統であるお互いに交代合う因や掛け合いのようなものです。マルク諸島の人々の中で最も広く知られている曲の一つとして、この曲は多くの歌手によって歌われています。その一人は女性歌手フィカです。それでは、中期の曲です。ジョニー・アル・ジョクジャが歌います。フジャン・ソレソレ。どうぞお楽しみください。
Waktu hujan sore-sore, kilat sambar pohon kanari, ejo jaru dengong ngare. Mari dansa dan menari, pukul tiba toto buang pata balimbing di kereta, siom nona hati tuang, jangan geser tinggal beta. Toto buang pata balimbing di kereta, siom nona hati tuang,
jangan geser, tinggal beta. Jangan pulang doroe, menari sambil goyang badan ni, menari lombok pegang lenso manis, rasa rame jangan pulang. Jangan pulang doroe.
Listener no minasan, kono kyoku wa gogo ni ame ga futa toki no uta ya odori no utsugushi sa o setsumei shimasu. Mae no kyoku to onaji de, kono kyoku wa mata Maluku no hitobito dake de naku Indonesia no hoka no hitobito ni shirarete iru Maluku Shoto no ninki kyoku no hitatsu desu. Hujan sore sore wa shiawase ni naru tame ni kokoro o iyasu kyoku desu. Saigo no kyoku desu. Fika ga utaimasu. Fuhate. Soshite Johnny Aljokja ga utaimasu. Kota Ambon. どうしようお聞きください。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
kota Ambon, ibu negeri tanah Maluku, di pinggir laut tempat kita bersatu. Dari jauh terlihat gunung Salahutu, beta ingat dahulu beta di situ. Bulan terang menerangi tepian pantai, bunyi gitar suara tifa beramai-ramai. Sio Ambon dengan teluk yang indah bermain, apa tempo beta lihat engkau lagi. Dari jauh terlihat gunung Salahutu, beta ingat dahulu beta di situ. Bulan terang menerangi tepian pantai, bunyi gitar suara tifa beramai-ramai. Dengan teluk yang indah bermain, apa tempo beta lihat engkau lagi. Apa tempo beta lihat engkau lagi.
Listener no minasan, kore de 音楽の広場を降ります。
My
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または 15150 または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram の Voice アンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LRE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること、